はい、どうも、沢田信也です。
嫁です。
今回は、ジョジョの奇妙な冒険第6部、ストーンオーシャンの話をしましょう。
イエイ！
よ
っ！よ
っ！まあ、過去にもジョジョシリーズとしまして、
はい。
第5部までの話はもう済んでおるんですけれども。
あ、はい、はい。
6部の話をね、ちょっとね、いつもお話ししている北さんとデスケ君としようと思ってたんですけど、
はい。
あんま興味ないと。6部は。
嘘
そんな興味ないっていう話やって。じゃあ他に誰がおらへんかなと。
はい。
まあ、近しい人に声かけたんですけど、あんま覚えてないんですよね、みたいな感じで。皆さんちょっとあんまり6部には興味がないご様子だったので、
はい。
どうしようって思った結果、嫁と話すっていうことになりました。
今回はい。光栄です。
あ、そうですか。
光栄です。6部に呼んでいただけて光栄です。
あ、そうなんですね。はい。まあ僕も現段階ではジョジョリオン単行本で出てるところまでは読んでるんですが。
はい。
まあ、過去にジョジョシリーズの中で一番好きな部は何部かっていう話をした際に、やっぱこう、中高生のリアルタイム読んでたのが3部だったんで、まあ3部が一番好きだなって話をした覚えがあるんですが。
もうぐっと漫画にのめり込みやすい。はい、
入り込みやすい時期やったんで、やっぱその時連載していた3部が印象も強かったし、
うん、
当時はとても斬新で面白かったんですよ。
なるほどね。
で、過去にも何回か言ってるんですけど、4部以降、ジャンプを読まなくなってしまって、まあ、ジョジョという作品からもだいぶ離れてたわけですが、まあ、4部以降のジョジョにはあまり慣れ親しんだこともなかったので、まあ、6部も、なんとなくのストーリーは知ってたけど、ちゃんと読んだのは今回が初めてっていう感じやったんですね。まあ、結論から言うと、
はい、
8部まで、ジョジョリオンまで読んだ結果、
うん、
もしかしたら6部が一番好きかもしれないなっていう。
いやー、びっくりなんですけど、うん、同じく。
そうなんですよね。
わ、うん、かる。
で、この高村話を誰かと話したかったんですけど、
うん、
皆さんこう6部にあまり興味がないご様子だったので、
うんうん、
残念だなって思ってました。
いやー、ほんと、冗談で私、ジョジョシリーズ、狭さで、やってるから、6部読んでよって言ったら、
うん、
6部だけ誰も賛同者がいないから、
う
ん、まあ、ちょうどよかったって言われて。
そう、なんかまあまあ誰もいなくて呼ばれたら行きますわぐらいやったんですよね。
うん、すごいびっくりしました。私、6部が一番やっぱり印象残ってるんで。
まあ現にインターネットとかをちょいちょい調べてみても、やっぱ6部ってあまり人気がない感じなんですね。で、評価としては、
うん、
まあ、面白いって言ってるのもいるんですけど、人気としてはあんまりそんな高くない感じなんですよ。まあ、それも読んだ人ならわかるんでしょうけど、
うん、
物語としては最後わけがわからないじゃないですか。
確かに。
少年漫画として、何らかのカタルシスを得られるのかっていうと、
うん、
すごいぐるぐる回されて掘り投げられるっていう感じで終わっているので、そういう意味ではまあ人気がないのも仕方がないかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それでも、全部通してジョジョシリーズを見た結果、まあ、一番なんか印象に強いのは6部だなってことを大人になった今思ったなっていうところが、まず大前提ですね。まあそんな6部の何の話をするのかっていう話ですが、
はい。
まあ、正直物語の話はもうどうでもいいのかなと。
え、
そこはもうあんまり興味が、逆に僕もそこには興味がないかなと。
はははうん。
やっぱり僕的には6部の話で、まあ何を話したいかっていうと、
はい。
まずプッチ神父の思想。
もう重要。
はい。と、あと、荒木博彦がなぜ6部のこういう内容の作品にしたのかっていう話。この2つに対して非常に興味深いなっていう感想を抱いたので、まあその話をしたいかなと思ってます。
はい。
まあてな感じで、
はい、
もう、早速ですけど、まあプッチ神父はですね、作中の中で、まあ一つの思想を抱えて、まあそれを実行するために行動していて、で主人公のジョリーンと、まあ父親のジョータローはそれを阻止しようと思ってね、まあいろいろと物語が進行するんですけど、
はい。
どう説明したいんですかこれ。
何、
うん、人は、これから未来で起こる出来事を知っていると、覚悟を持つことができるので、
はい、
それが人類としての幸福であるっていう思想をね。
うん、はい。もう最後の方にプッチ神父が声高らかに宣言というか、言ってた部分ですよね、うん。
本当にそうなのかっていう話をちょっと僕はしたかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
うん。
いや、なんかこのプッチ新聞の思想を一見トンチンカンなこと言ってんなと思うんですけど、肯定できるところもあるし、
うん、
個人的にはちょっとどうかなっていうところもあって、
はい、
僕的には、うん、その、先に起こることを知っていれば覚悟につながるっていうところは、わからんでもないんですよ。
うん、
で、覚悟を持っていれば幸せになれるっていうところもわからんでもないんですね。
うん、なるほど。うん、
で、それは単純に僕の考えとして、覚悟って何かっていうと、覚悟っていうのは、この先起こり得る全てのことを受け入れる姿勢を持つことやと思ってるんですね。
なるほど。うん、
で、そうなると、心が、まあ、ある種平穏、まあ、言ったらその悩みとかから解放されるわけなんですよ。
うん、
覚悟を持つってことは、
うん。
これから何があっても、俺は動じないっていうことが、まあ、覚悟という状態じゃないですか。
はい。
それを持つってことは、未来に起こり得る何かがあったとしても、心が揺らぐことがないってことじゃないですか。
はい。
なら、細かい悩み事に悩まされることがないってことやから、
はい。
ある意味それが幸せの状態かってやると、そうだなと思うんですね。
うん。うんうん、
でそういう意味では、覚悟を持つことが幸せにつながるってことは、まあ、わからんでもないんですよ、そういうところでは。
うん。うん。
で、じゃあ、その覚悟を持つために、どうすればいいかっていうと、やっぱ普通の人は、この未来に起こることがわからない場合、覚悟をすごい持ちにくいじゃないですか。
はい。
これから起こることに対して何が起こっても動じない心をあらかじめ持つなって、
はい。
普通の人はなかなかできひんじゃないですか。
うん。
だから、世界を一巡させて、先に起こることを全部知らせてやる。
うんうん。
その理屈の部分は、ああ、なるほどねって思ったんですよ。
うん。
なら、理屈としては、未来に起こることをあらかじめ知ってるわけやから、まあ、その、それが覚悟につながって、そしてそれが幸せにつながるだろうっていうプッチ神父のそこの理屈の筋道に関しては、なんとなく、はあ、なるほどねとは思ったんですね。ただ、俺的にプッチ神父のその話を聞いて違うやろと思ったのが、その、将来起こり得ることを知っていることと、それをまた受け入れることは別なので、そこが覚悟につながるかっていうと、全員そうじゃないやろっていう、そこが、まあ、プッチ神父の個人的な偏りというか、それお前が勝手に考えてることやっていうところなんですね。で、さらにそれをプッチ神父はスタンドを使って世界中の人間を強制的に、世界中っていうか全宇宙の人間、全宇宙の生物を、生物どころじゃないよね。全宇宙を強制的に移住させようってしてたじゃないですか。
うん、
そういう、まあ言ったら人が望んでいない強制力を働かしてやろうとしてるところが、
うん、
まあちょっと違うかなっていうところ。うんまあ、そういう、まあ、なんていうんですかね。
うん、
その、プッチ神父の持つ思想と、
うん、
それから、それをやろうとした彼の行動に対して、
うん、
すごい興味深いなっていう、感情が湧いたので、
うん、
まあ、6番なんかおもろいなと思って。
うんなるほど。
で、まあ、そこに対して、まあ、他の人はどういうふうに思ってんのかなって思うねんけど、
うん
うん、まあ、あんまりそこに皆さん興味がない。
なるほど。いや、でも今、沢田さんが、お話ししてくれたこと。いや、まさに同意というか、すごく同じように思います。
なんか夫婦やから二人で同じこと言ってないみたいな感じがして。
いや、でも今、めっちゃすり合わせて、うん、いや、ほんまめっちゃ同じこと思ってたんやって、私今結構びっくりしてるんで。
あ、そうですか。
別にこれ合わせにかかって
る。なんかやらしい感じ出てますけど、
ね。いや、するよね。するけど、でも、せやな、厳密に言ったら、ちょっと違う、うん、違うではないけど。
は
い
は
い、
そこ気がして。
あ、わかりました。
その違う、ちょっと私は違うという か。
あ、いや、大筋はね、一緒なんですよ。うん、残念ながら。うん、ただ、私が興味を持ったのは、っていう思想を、至る、
うん、
抱えるに至った、プッチ神父の過去があるじゃないですか。人って、やっぱり過去の経験から、今がもちろん出来上がってるわけじゃないですか。
うん、
だからこの人は、過去にあった、まあ、ああいう辛い、
うん、
いろんな出来事すべてを、なんていうのかな。逆にすべて受け入れる覚悟、
うん、
受け、なんていうかな。受け、覆す、
うん
意志がない、受け入れる覚悟を持った人間なんだなっていう。だから、
ね、
いわゆる、運命を信じる人、
うん、
運命を信じすぎる人、
うん、
そして運命を受け入れすぎる人、なんだなって思ったんですよ。
うんうん、
そこがすごい、興味深い、
うんうん。
だからそれが、もしかすると、宗教観、
うん
が響いてるのかなと思ったり、
うん、
やっぱり私たち日本人にはあまり馴染みがない、
うん、
まあキリスト教 っていう宗教、
うんうん、
やっぱり生まれながらにして人は罪であるとか、うん、あの運命を変えることができないっていうちょっと考えがあるかわからないですけど、うん、まあ、神様の運命に従って生まれてきた神の子供っていうところがあるから、ああいう考えに至ったのかなと思って、
うんうんうん、
なんかそこがやっぱりちょっとこう日本人的感覚からしてちょっと違和感があったんですよね、うん、
そうだから自分の過去に辛い過去があった、うん、まあ兄弟姉妹、うん、友人知人にもなんかろくでもない過去があったってなった場合、うん、よくある話が、
うん、
過去に戻ってやり直すっていうことをするでしょ、
うん、
大抵の作品って、
あ、そうなの、うん、
大抵の作品って言ったらざっくりとしとるけど、
はい、
普通そういう経験をした人は、
うん、
やり直したいと思うじゃないですか。
よくあるよね。
その過ちの部分に戻っていって、
うんうんうん、
分岐点に戻って今と違う選択肢を歩みたいって、それをやり直しっていう定義として、なんか過去に戻りたいってなるでしょ。うん、じゃないところが非常に興味深い。
うんうん、
それはまあ嫁さんが言うように、うん、ブッチ神父の職業であるとか、
うんうん、
まあ生い立ち人種性に左右されてるのかなっていうのはすごい思うね、今の話聞いて。
うんうんうんうん、
やり直しじゃないねん、
うん。
あらかじめ知っておきたいっていう。
そうやね。それを、未来を変えていくっていう方向じゃなくて、うん、ある種、沢田さんがよく言う、受け入れる、
うん、
っていう言葉を、まあよく、
うん、
最近よく。
はい、ジョジョシリーズに関しては、それをよく言いますね。
うん、でも、多分この沢田さんが言ってる受け入れるっていう意味と、プッチ神父の言ってる受け入れるっていう意味は、同じ言葉やけど、
うん、
全然内容が違うと思うんですよ。
なるほど。
だから、プッチ神父の場合は、うん、内容を受け入れた上で、
うん、
自分はそこに何の抵抗も示さない。
はいはいはい、はい。
それは過去も、うん、そして未来も、
うん。
っていうとこだと思うんですよね。
うん、
で、沢田さんの言ってる場合、ものは、
うん、
過去は変えれない、
うん。
でも未来に関しては、今最大限の努力をした上で、
うん、
受け入れる、受け止めるっていう意味だと思うんですよ。うん、
あ、なるほど。あまり考えてなかったかもしれないですけど、それにしときましょう。
ちょっと違いましたか？
いや、それです。
いや、違うならごめんなさいね。いや、
それですよ、それです。
まあ、私が思ったっていう感じなんですけど、はい、そこがその未来に関して、全然違う。
うん。
で、そこが、やっぱりその、プッチ神父の思い込みの強さ。
うん。
まあ、彼の職業とか、本当背景がそうさせたんだなっていうのが、すごく面白い。
うん。うん、
で、それが行き過ぎた結果、それ幸福、
うん、
自分がその、それがで、なんていうのかな。それを知ってたら、うん、自分は何とかできたかもしれないのに、
うん、
知らなかったから自分はすごく絶望した、
うん。
もう二度と絶望したくない。
うん、
だからこそ、今後起こることを全部知っておきたい。
うん、
そしてそれは自分だけじゃなくて、全宇宙的に、
うん、
っていうところがすごく全宇宙に至らしめるぐらい彼の絶望が本当に深かったんだなっていうことが、
うん、
すごく興味深いなと思ったんですよね、うん、
よく受け入れるという行為を諦めるとイコールで考えている人も僕の周りにいたりするんですよね。
うん、
例えばその自分の身に何か自分にとって都合の良くないことが起こった場合、
うん、
それを仕方がないなって思うこと、
うん、
で仕方がないなと思うことは、まあ受け入れることでもあるんですけど、うん、決して諦めることではないとは僕は思ってるんですよ、
うんうん。
ただそれをそういう状態として受け入れるっていうこと。
はい。
でもプチ神父のそれは、
うん、
諦めの境地に近い気がするんですよね。
うんうんうん。
なんかこの先悪いことが起こるのであるならば、
うん、
早めに諦めたいっていう意味での、
うん、
知ってれば幸福。
うん、
要はその。期待すればするだけ、
うん、
期待から外れたことが起こった場合、
うん、
すごく絶望に変わってしまうとか、
うん、
そういうのに近い気がするから、
うん、
ある種こう後ろ向きやなってい
う
ところが、
うんうん
うん、まあ、理屈はわかんねんけど、
うん、
その肯定はできないなっていう感じ。
そうですね。
なんですよ、僕からしてて、
うん。
で、おそらく、そういう気持ちやったからこそ、まあ、丈太郎は、阻止しようとしてたんかなという。
うん。
もともと、その、まあ、なんつうの、いわゆる天国に行く方法ですか？
うん。
思想はディオから、プッチ神父が受け継いだもんじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、ジョー太郎はそのことを知ってたから、阻止しに来たわけでしょ、
うん、
ってことは、ジョー太郎はどういう状況になるか、まあ、明確には分かってなかったとしても、
うん、
それを、良しとしなかったから、
うん、
プッチジムの行動を阻止しようと思ってたわけじゃないですか。
うん、
ってところが、うん、まあ、ジョー太郎だから、そういう行動をしようとしたのかなと。
うん、
まあ、本当にみんなが幸せと思う選択肢であるならば、誰も止めないはずなんですよ。
うんうんうんうん、
なのかなっていう感じを、ことを思っただけの話なんですけどね。
うんうん、ねえ、まあ最後、ウェザーリポートが言ったんですかね。
はいはいはい、
うん、お前は、プッチシンプルに対して、うんうん、お前は真の悪だ。
うん、
っていう、言葉を、
うん、
まあ言ってましたけど、本当に、そうだなって、
うん。
やっぱ自分のことを、
うん、
自分が感じたことをすべて正しいと思い込んで、
うん、
それを全宇宙的に当てはめるっていう行為自体がもう悪だと思うんですよ。
独善的ってやつですね。
そうそうそう。それの内容がいいか悪いかっていうのは、
うん、
それはやっぱり人が決めることだから、
うん、
それをもう自分勝手にいいと思い込んで実行しようとしてる行為自体がもう悪だと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうね。
だから、
単純に迷惑やからね。
うん。だって別にさ、その全宇宙的の生物一個一個に、
うん、
イエス、ノー、イエス、ノーって聞いてもらったわけじゃないやんか。
まあまあね。
それを、別にやってもないもん関わらず、
うん、
もう自分が神の代理、
うん、
宇宙の作り主の代理だと信じ込んで、
うん、
まあ自分がイエスと思ったから、
うん、
もうイエスって思う行為自体が、真の悪、
うん、
だと思うんで、
うん
だから多分ジョー太郎を止めようとしたんだろうなと思う。
うん。
うん。
そうね。そういう意味である種、プッチ神父も、先民思想が強いよね、
うん。
自分が選ばれた人間だと思ってるわけだからね。
いや、ほんとほんと。だからもう、価値観が強すぎる。
うん。
思い込みが強すぎる人。
うん。なんかこう、筋道は通って理屈としては正しいことを言ってるように思えるけど、何か違和感がある場合、
うん、
大抵その人の独りよがりであったり。
うん。そうそう。六部が何がその好きかなって改めて考えたときに、六部に出てくる悪人が、一番リアリティがある。
うん、はいはいはい。
悪の描き方が、なんか私の中で一番リアリティがあって、
うん、
まあ三部とかは分かりやすい悪じゃないですか。
うん、まあディオ自体がもう人外ですから。
うんうんうんうん。
化け物として描きやすいし、
うんうんうんうん、
まあ当時の時代性もあったから、うん、完全懲悪っぽい感じになってるから、ね。
うん、もういわゆる少年誌の王道に近い形をなぞらえてるというか。
うんうん、
で、4部は、個人的の、
うん、
個人的思考に則った、
うん、
まあ悪じゃないですか。
うん、
で、5部は、まあ、ちょっとまた舞台設定が全然違うから、
うん、
まあ、マフィアっていう形の中での、
うん、
まあ、わかりやすい悪として描かれてるんですけど、
うん、
6部に出てくる悪人って、全員が自分のことめっちゃいい人だと思ってるんですよ。
またそれが不思議なことにというか、必然なのか、
うん、
みんな罪人やからね、結局、
うん。
刑務所の中での話やから。
うん。罪人にもかかわらず、出てくる悪人が、
うん、
基本的に自分のことをいいやつだと思ってたりするねんやんか。うんそこがすごいリアリティがあって、
そうね、
人間ってそうじゃないですか。
うん。
大体、悪いことったらちょっと失礼ですけど、ちょっとずるいとこがあったりとか、
うん、
そういう部分が強すぎる人でも、
うん、
結構話してみたら、
うん、
自分が悪いって思ってなくって、
うん、
何かすごく理由があるからしてるんだっていう風になってるから、
うんう
ん、6部に出てくる悪人の人は、
うん、
すごく、みんな自分のこといい人だと思ってる。
うん。
なんかすごくそこがリアリティがあって、やっぱり読んでてすごい面白い。
うん。まあ、作者の話も、
うん、
まあ、したいんですけど、
うん、
その、五部の話をしたときに、
うん、
なんかすごくこう、もともとこう、ジョジョシリーズに関しては、運命とかいう言葉がすごい出てくる
ん
ですよ。個人的には、まあ、一部とか二部とか三部っていうのは、運命に対して戦う話やなと思ってるんですけど、
うん、
でもまあ、四部はちょっと微妙になんともはっきり、言えないですけど、
五、うん、
部の話をしてたときに、
うん、
そういう描き方じゃなくなってきてんなって話をしたんですね。
うんうんうん、確かに。
で運命というものは、
うん、
もう受け入れるものだみたいな表現が垣間見えるなって、すごい僕は思ったんですよ。
うん、
で、六部に至って、ああいうことになったじゃないですか。
うん、
で僕の個人的な考えとしては、
うん、
なんていうんですかね、こう、 やっぱ作者も、年をとって、
うん、
まあ価値観とか、思想が変化していくじゃないですか、やっぱ年とともに成長して。
うんうん、
でその中で、運命っていうのは、単にこう、抗うだけのものではないっていうのは、どこか絶対出てきてると思うんですよね。
うんうんうん、
やっぱ若かりし頃は、自分は少年漫画を描くという立場の人間でもあるし、
うんうん、
やっぱ若い頃は、その、少年漫画というもの自体が、自分の中でもテーマになるから、まあ、運命に立ち向かっていくヒーローっていうのを描くことが、まあ、単純に好きやったんかなと、思うんですけど、
うん、
やっぱ年を取っていろんな経験を積み重ねて、
うん、
まあ、価値観と思想が変わることで、単に立ち向かっていくだけのヒーローを描いているのが飽きてきたのかなとか思って
る。なるほど。
で、そうなってくると、
うん、
こう、別に、この作者だけじゃなくて、クリエイターの人とかでも、いっぱいいると思うんですけど、
うん、
なんか人生ってなんだ、
うん、
運命ってなんだとか、
うん、
だって考えるじゃないですか。
うん、
そうなった際に、それをどう作品に落とし込むんだってなった時に、
うん、
おそらく、何らかの葛藤があったと思うんですよね。
うん、
やっぱこう、商業作品として、ジョジョっていうシリーズのはこうあるべきみたいな、
うん、
なんとなくの、その価値っていうのがもう出来上がってしまってたし、
うん
で、まあ、自分の書きたいものと求められているもののせめぎ合いであるとか、やっぱ自分の中でも、その銃というシリーズをどう落としまいつけるんだっていう、なんか悩みどころとかあって、その結果が、一回世界を終わらすってことやったんかなと思って。やっぱ、ジョー・スター家を永遠と書き続けていったら、
うん、
もう無理って思ったんちゃうかなと思って。
うんうんうん、
なので、一回終わらせようと思って、
うん、
バッツリこう、終わらせて、たのが6部やったんかなと、
うんうん、
でやっぱり丈太郎が死ぬっていうのが、うん、その象徴なんかなと思ってる、
うんうんうん、まあすごいショッキングでしたよね、うん、わざわざそのジョースター家っていうものを終わらせる必要って何があったんかなって、うん、すごく私も
疑問
に思ったし、
ね、ドラゴンボールなんかは、うん、ドラゴンボールなんかも世代交代をしようとしてる時があるんですよ、
うん、
悟空からご飯に変えようと思ってね。でも結局ご飯の人気が出えへんかったからいつまでも悟空出っ放しやったし、
うん、
死んでも出っ放しやったわけですよ。なったら生き返るみたいな感じで、うん。で、そういう方法もありっちゃありなんですよね、
うん。
永遠に悟空が求められてるから悟空出し続けるっていう、
うん。
で、話的にはすごいワンパターンやし、マンネリしていくけど、
うん、
結局悟空以外の話をしてしまったら思んないっていうのが事実としてあるから、まあ、ドラゴンボール内では悟空出し続けるしかなかった。で結局鳥山明はそれでもドラゴンボールを書くことを飽きてしまったわけじゃないですか。だからそういう一応選択というかそういう道もあったはずなんですけど、
うん
まあ、やっぱそれが嫌だったんか、
うん、
もうジョースター系の役割はおそらく作者の中で終わったんかなって思って、で、それをどう終わらせるかってなった際に、うん、もうやっぱりジョースター系が存在している世界を、うん、がある限りは、
うん、
どこかで必ず書かなあかんでしょ今後、
うん、
もし一部二部三部六部までの世界が今後も続くのであるならば、
うんうん
どこかでやっぱジョー太郎とか出さなあかんやろうし、
うん、
やっぱ自分を縛ってしまいかねないから、
うん、
もういつのこと世界終わらしたれっていうのが、
うん、
あの方法やったんかなと思って。
確かに確かに。わかる。明らかに6部と、6部以前と7部からの、うん、人の描かれ方って、うん、もうまるで違うじゃないですか。
そう。特にまあ、7部の話は7部の話でまた別でしたいんですけど、
うんうん、
7部に至っては、うん、もう掲載誌が週刊少年ジャンプじゃなくなってるんですよ。
うん、
ウルトラジャンプ。ちょっとまあ、年齢層的には、うん、まあ、上、少年ジャンプでも上なんでしょうね。
うんうん、
で、かつ、もう、工夫的にも、単にこう、戦って先に進むじゃなくて、
うん、
もう人の生き様とドラマが描かれてるじゃないですか、
うん、
スティールポートプラネットに関してはね。
うんうん
なんかもう書きたいことがこっちにシュートしていったんだなっていう。一人の特定のヒーローを描くってことが、
うん、
まあ、なんか飽きたというか、
うん、
それが興味の対象ではなくなったんじゃないかっていう、うん、作者の。
本当7部から6部までって分かりやすい善悪の形で描かれてたけど、
うん、
7部、まあ、8部はちょっとどうなるか知らないけど、
うん、
7部なんかは完全にもう善悪っていう判断から外れた話やんか、一、
うん、
個ずつが、
うん。
だから明らかにもう6部と7部で変わってしまったし、
うん、
多分7部以降のは当分あのスタイルが続くんやろうなと思って、うん、だから6部である種その悪っていうものに対してすごくリアリティの迫った書き方をした。
うん、
多分悪っていうものを1部から6部にかけて、
うん、
ありとあらゆる方法で模索して、
うん
で、やっぱり悪っていう形がはっきりすればするほど、うん、善っていうものを描きやすいから、うん、やっぱり悪っていうものをすごく模索して、うん、最後本当にリアリティのある形まで持っていったときに、うん、なんか一つ、まあ、一つ完結したというか、うん、善と悪の戦いっていうのが完結したんやなっていうのは思ったんですよ。
自分の中でも描き切ったんでしょうな。うん、
でも一応、やっぱり荒木博彦先生の思想として、うん、やっぱり、運命は抗うものであり、うん、正義は勝つっていうのは、うんうん、ある種こう培ってきた思想の一つではあるから、うん、最後プッチ神父を殺すときに、うん、エンポリオがそういう言葉を発してる、
うんうんうんうん。
そこはだから多分譲れない思想の一つではあるんやなとは思ったんだけども、うんうん、やっぱりこの、さっき沢田さんが言ったみたいに、一つ描き切ったものを終わらせるために、うん、やっぱり終わらせる必要があったんかなって。うん、だからああいう、結局、善が勝ったっていう形にはなったけれども、うん、落としどころとしては、うん、もう結局、どっちが勝ったのっていう、善が勝ったんだけども、うん、世界は結局振り出しに戻ったみたいな、
まあね、
形に収まったのかなって。
うん、ほんまそうじゃないですか。必ずしも6部の最終回は、ハッピーエンドとは言えないからね。
うん、ハッピーエンドでは、ない、
うん。
世界に。
プッチ神父という悪は倒されたけど、うんうん、果たしてハッピーエンドかというと、
うん、
ジョー・ダローもジョリーも死んでるし、
うん、
世界が一周して似て非なる世界になってしまったので、
うん、
じゃあそこで生きるエンポリオは、うん、ハッピーかと言われると、うん、まあそれはどうなのかなっていう。
うん。うんうんうんうんうん
うん。そういう意味で、まあ、なんていうんですかね、自分で自分の書いてる作品に終止符を打つという意味で、こう、6部はとても印象が深いというか。
本当、うん。なかなか、できることじゃないと思うんで、
うん、
自分で自分が作り上げた世界観を、うん、やっぱ一回、ああいう形で終わらせるって、すごいなと思って、
うん、
多分ちょっとその辺にも衝撃を受けて、うん、6部がやっぱすごく印象的になったんかなって。
うん、ただこれ、やっぱりなんか、高校の頃とか読んでても、たまおもんないですね、うん、個人的に。
いやー、爽快感ないから
ね。ないから。って。って。
うんうんうん。
エンターテイメントとしては気持ちよくないから。
うん。わけがわからないと思う。う
ん、なんかまあ人気ないのもわかるなーと思って、うん。
漫画としてね、やっぱり最後、オチがはっきりしないっていうのは、うん、なかなか人気出にくいですよね。うん、あ、そうそう。で、あと、やっぱり、今、1部から8部まで出てる中で、うん、6部だけが唯一、女性の、
そうね。
キャラクターであるっていうので、うんね、まあ自分が女性なんで、
うん、
やっぱそういう、こう、女性が主人公だっていうのもすごく面白かったですけどね。うん、
はい。
まあただちょっとその、女性の描かれ方っていうのが、
うん、
なんかすごく独特で、
うん、
まあちょっとはっきり言うと、ちょっとひどいなっていうか、
例えば。
例えば、なんかこう、ちょっと女性を恥ずかしめるような描写が割と多いというか。
まあ一応舞台が刑務所だからという理由もあるんでしょうけど、
うんうん、
結構こう、なんて言うんでしょう。従来の女性キャラクターで言わない言葉であったりとか、
うんうんうん、
まあ具体的な恥ずかしめっていうのがあったりもするのがジョリーンやったりとか、そういうのはよく序盤の方では見られた描写ではあったけど。
なんか全体的に、なんかこの描写いるんかなって思うようなところが
、うん、
やっぱちょっとずつ挟まれてて、なんかその辺がこう違和感というか、
まあ、
この描写なくってもいいんじゃないんかなって。
あそこがね、僕からするとそれほど違和感でもなかったんで、
うんうん、
まあ単にそういうこと書きたいだけなんだなっていうふうにしか思わへんかったんで、そこまでこう、なんその、いるん、いらへんのっていうとこまでは何も思わへんかったな。
うんうんうん。なるほど。なんかその辺がちょっとこう、荒木先生の性的思考でも含まれてるのかなってちょっとつい深読みしてしまいそうに。
そう言われると、まあそうなのかなと思わんでもない感じ。やっぱりこう、徐々に限らず、こう、うん、クリエイティブな作品っていうのは、
うん、
やっぱ自分の考え方とか価値観が反映されるし、
うん、
特にこういう創作物語に関しては、
うん、
やっぱどこか自分の理想とか嫌なものっていうのが反映されると思うんですよね。
うんうんうん、
でそういう意味で、その荒木弘彦が書く女性っていうのが、
うん、
まあ一律こう、なんていうのかな、こう、 強い女性じゃないですか。
うんうんうんうん。
で、ああいうのを見ると、うん、あ、荒木先生はそういう女性が好きなんかなっていう、うん、まあ、作者個人の、
うん、
なんつうの、好みが反映されてるのかなと思うときは、
うんうんうん、
読んでて感じるときありましたけどね。
うんうんうん、うん。確かに、女性に対して、すごい強い理想像があるなっていうのは、
うん、
ちょいちょい出てくる主人公の母親とか、
うんうん、
まあ、そういうのを見てても、うん、なんかすごい思いますね、確かに。
うん、なんかね、
うん、
一部はともかく、二部以降、
うん、
大抵片親なんですよ、母親の。
うんうん、うん。
母子家庭なんですよね。
うんうんうん。確かに、ほんと、両親っていう描写が少ないよね。うん、そう思うと、まあ、荒木先生の中で、やっぱ父親よりも母親の方が、
うん、うん、
印象が強い。
強さの証明なのかな？
じゃあまたちょっと、まあ女性像の話になりますけど、その6部って、ジョリーンの女性としての成長もすごく入ってて、
うん、
最後、エンポリオのことを、もう自分の子供のように扱ってる感じがしてて、
うん
うん、なんかある種普通の少女、
うん、
子供から始まって、最後、母親まで成長する過程が描かれてるような感じがするんですよね。
もっと序盤のジョリーンは、まあある種のアーパーギャルみたいな描かれ方をしてて、
うん、
まあ惚れ込んだ男の言うことは疑わないとか、
うん、
簡単に騙されるとか、
うんうんうん、
な親父に素直になれないとか、
うんうんうん、
コミュニケーション不全であるとか、
うんうん、
まあ10代の女性にあるような感じの、
うん、
まあそういう、等身大でもないな。な
ん
か普通の10代の女の子みたいな描かれ方をしてるんですけど、うんうんうん、ジョー太郎がね、ディスク抜き取られてからは急にこう顔がキリってなって、
うんうん、
なんやったらジョー太郎の顔みたいになってきてますからね、ジョリーも後半。
そうそうそう。なんかこう、守りたいもの、
うん、
とか、そういうものが出てきたことで、
うん、
こう女性としての優しさとか強さとかっていうのが、どんどん出てきて、すごくこう女性としてたくましく成長していくっていう、なんかそういう成長物語でもあるので。
まあ確かにな。だからまあ、もしかしたらジョリーンの延長上にあるのがリサリサだとかかもしれへんな。
うん。なんかそういうのもやっぱり読んでて、なんか、こう荒木先生の女性はこうあってほしいみたいな感じの女性像が描かれてて、
うん、
まあなんかそれもすごい面白いなと思って。
確かに。まあ、7部の話でいっか。
うん、
まあ、要は女の子いたじゃないですか。スティールボールランのレースの主催者の。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。っていう最後、彼女が最後までキーマンになるでしょ。
うん。
あれも、まあ、ある種の強い女性の描かれ方の一つじゃないですか。
うん。
で、8部でもなんか、その、
うん、
ジョースケを支えるのは、ヤスホちゃんっていう。
うん。うん、
まあ、なんていうの、一般市民の女の子にしてはかなりアクティブに冒険している感じの女の子やから、なんかそういう女性に対する憧れ的なものがあるかもしれないね。
うん、なんか6部以降結構女性キャラのね、
活躍
も増えて、
うん、
で割とこう精神的な面で女性の方がちょっと強くなっていくっていうか、うんうね、
動じなかったするしね、
なんか
動じないじゃないな。最終的に勇気を持って踏み込むのが女性の場合の時が多いよね、なんか。
うん、なかなかその、ああいう描き方って若い時はできない女性に対して、
うん、
ああいう描き方は、多分20代とか30代ではなかなかできない。
ああ、なるほどね。
やっぱちょっとこう、40代とかになってきて、
うん、
描けるようになるのかなって。
まあ確かに、年経た結果っていうのはあるかもしれないね、う
ん。なんかそういうのもちょっと面白いですね。
うん。
うん、いいんですか？スタンドの話とかしなくて。
別に。
キッスが全然わからなかった。
あ
最後まで私全然わからなかった。最後の最後で弾丸をあっちに飛ばせ、ギュイーンってこう、なんか、こう、みんなが、空飛んだりとか、一体どっちにあった弾丸がどっちになったからこうなったのって、なんか私もう全然最後ついていってなかった。
まあ、そこは、6部に関してスタンドはね、
うん、
もうそういうものとして受け入れるしかないですよね、それこそ。それこそ1回読んで、
うん、
2回目読んだ時に、うん、これはこういうスタンドなんだって知っておくしかない。
なんかね、2、3回読んでるんですけど、なんかわかりにくい。なんかウェザーの、ね、最後、空気を、濃度を濃くしたら死ぬんだ、
うん、
みたいな、
うん、
スタンドも。最後の最後にこんなん出てくんのとか、
まあまあ都合よく。
なんか都合よすぎへんみたいな。なんかどうなんって、ちょっと思ったんですけど。
いやでもそれはね、もう6区に関してスタンド話していけないんですよ。
あ、そうなの？
だってもう、プッチ新聞のスタンドはもう、スタンド能力の、超えてるからね、天変地異どころの話なくなってしまったんで。重力が横になるとか、あそこ読んでる時点でもう意味わからんとかって、どう理解したらいいねんと思って。もともとスタンドってなんか、超能力の具現化なんですよ。例えば超能力バトルで、手も触れずに物が壊れるっていうのを、まあ、具体的に表現しようと思ったのがスタンドなんですね。だからスタープラチナは物を殴りに行くんですよ。でもあれは一般市民から見たら、何も見えてない状態で、突然壁が壊れたりしてるわけなんですよね。で言ったら、最初期の頃は超能力の具現化やったんですよ、スタンドの人は。じゃあ、重力横になるって何なんて話で。その最初の方はなんかスタンドも射程範囲とかあったけど、重力横になるのは射程範囲どこまでなんていう。
確かに。そ
ういうこと考え出すと、あ、キリがねって思ったから、もう俺は2回読んでるんで、この先起こることも知ってるぜ。何かこの先、そういうことが起こる気がするっていう覚悟を持って、2回読んでるんじゃないですか。
なるほど。あ、あと、めっちゃ、小ネタですけど、エンポリオ少年は実年齢は何歳なん？あれ普通に子供？
いや、子供でしょ、一応ちゃんと。
幽霊の道具を使えるけど、うん、年齢は子供なんかな？
一応子供じゃないですか、あれは。
え、それやったらもう、物知りすぎじゃない？
いや、まあね。
エンポリオすごすぎるって。
まあまあまあ。精神年齢すげえ高いです。
なんでもできる。なんかヘリコプター操縦したりさ。なんかこう、パッとパソコンで、あの、過去の墜落記録調べたりとか、ちょっともう、知りすぎやろ、こいつと思って。
子供じゃないのかもしれないね、もしかしたら。
この人何？本当に子供？って、もうなんか。
もそもそも、アナスイとウェザーとどうやって接点持ったのって話でもあるし、
ね。なんで3人でいつもあの部屋おったんで。どういうことなんっていう。まあ、ちょっと不思議でしたね。そこもちょっと気になってましたけど、ずっと。
よくある SF 的なというか、まあ、エンポリオが最後まで残ったってことを考えると、
う
ん、もしかしたらエンポリオは神様やったかもしれないね。
え、嘘。何の神様？
全世界の唯一の例外っていう存在の。
スタンド？
スタンドでも何でもない神という存在です。で、要は、もうスタンドとかそういう影響を受けない存在。
え、嘘。嘘。
実は。
それだったらもっと早いうちに何とかしてほしかった。
いや、神様は万能じゃないじゃないですか。
いや、そう
ですね。存在としてそうだっただけの話で。うん、どうですか？エンポリオ神説ちょっと押しましょうかね。
エンポリオ神説ね。なるほど。
なんか、その人類の終焉を見届けるという役割も果たしてるしね。
ああ、ほんまや。
想像にも立ち会ってるわけじゃないですか。
次の世界に行っても唯一エンポリオだけが。
そうそうそう。
過去の記憶を持ったまま。
存在として神の立ち位置ですよ。
いやー、彼でもどうやって大人になるんやろうね。
うん、僕はもう、ちょっとなんか、心病むんじゃないかなって思ってるんやけど。
楽しんで生きれるんかなって、ね。
無理でしょ。無理でしょ。子供の頃にあんな経験してたら。すごいドライな大人になるでしょ。まあ、ただそこは、まあ誰と出会うかっていう話で、まあ、出会い、素敵な出会いがあれば、彼もまたあの時代でこう、幸せを経てこう、普通に死んでいくっていう可能性もあるからね。
なるほどね。
八部とか逃げ込んのかな、
世界線一応同じですよね。
ああ、でも、そこら辺の詳細な設定どうか分からへんけど、一応7部以降の世界は一巡した世界という話ではあるみたいなんですよ。ただ、ジョリーンたちの話っていうのは、時代で言うと未来の話だから。
あ、そっか。
だからジョジョリオンよりも、時代的には先の話なはず。
ああ、そっか。へー。なるほど。じゃあ出てこないね。
出てこない。はい。
はい。
まあ長々と話してきましたけど。
はい。
今回はここまでということで。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
嫁でした。
それでは皆さんまた次回。さようなら。
さようなら。